曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今回は富岡町の滝沢克美副町長に今年度を振り返ってお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
まずは今日3月10日富岡町の帰還困難区域の一部地域が先行して解除されました。おめでとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
今回の解除について改めてご報告いただけますでしょうか。
はい、今回の解除の範囲は、JR 常磐線夜の森駅につながる県道とちょうど鉄道敷地の区域となります。その他は引き続き立ち入りが制限されていますので、解除された道路との境にはバリケードを設置しています。夜の森駅は東西自由通路を建設し、西口からも駅が利用できる橋上駅に生まれ変わります。
今回の解除は当然今度の土曜日3月14日の常磐線全線開通につながるわけですよね。
そうですね。震災以来9年ぶりに全線が開通されることになり、通勤や通学に常磐線が利用しやすくなりました。また特急も再開されます。仙台や東京へ乗り換えなしで行けるようになり、復興の加速や交流人口の拡大が期待されています。
そして富岡町で言いますと、夜の森の桜並木の見られる範囲が広がるんですよね。
そうですね。これまで 2.2 キロの桜並木のうちに、300メートルしか見ることができませんでしたが、解除により500メートル伸びて800メートルを見ることができるようになりました。花見には夜の森駅をぜひ利用してもらいたいと思います。また車でお越しのお客様も、新しくなった夜の森駅にもぜひお立ち寄り願いたいと思います。
そして今月末には聖火リレー控えてますよね。
そうですね。富岡町では3月26日に富岡駅前をスタート、富岡第一中学校をゴールとする約 1.2 キロメートルで聖火リレーが行われます。支援をいただいた国内外の皆様に復興の状況を見ていただく絶好の機会と考えておりますので、恩返しとまではいかないかもしれませんが、感謝の気持ちを持って臨みたいと思います。
もうすぐ令和元年度の締めくくりということになりますが、滝沢副町長にとって今年度はどんな1年でしたでしょうか。
そうですね。まず住まいの確保としてですね、4月から借り上げ型町営住宅の供与を開始しております。加えて戸建ての町営住宅をリフォームし、再びご利用いただけるようになりました。教育福祉の分野では4月に認定子ども園を開所しました。当初園児は6名でしたが、現在は17名に利用されています。産業では富岡漁港が再開したほか、整備中の産業団地には4社の立地がもう決定しております。防災においては町内3カ所に防災備蓄倉庫を設置し、今後計画的に備蓄量を増やしていく予定です。また移動図書館専用の車両も購入いたしました。町外で生活されている町民の方も図書館の本を利用することができ、本のほか撮影した映像も楽しんでいただけるようになります。最後に今後5年間の進むべき方向性を成果目標と合わせて記した復興計画の後期計画と、令和5年春の解除を目指す特定復興再生拠点の具体的な施設などの整備や復興政策を取りまとめたアクションプランは3月末までに策定される見込みです。
新年度に向けたお話も少し出てまいりましたが、改めまして令和2年度新年度の期待や目標について教えてもらえますでしょうか。
はい、復興創生期間の節目である10年を迎えます。富岡町を未来につなげ、将来を切り開いていくために5つの施策を柱として、これまでの取り組みを未来志向でさらに深めてまいる考えです。一つ目が新たな産業の集積による雇用の再創出、産業団地の整備を進め、企業誘致に引き続き取り組んでまいります。二つ目は 未来を担う子どもたちを地域全体で育てることの実践として、子どもたちの屋内遊び場、地域交流館を整備します。3つ目、全世代型の安心を担保する健康づくりと福祉の充実。町民から特に要望のありました特別養護老人ホームを介護予防施設と合わせて整備いたします。4つ目は新たな農業へのチャレンジを含めた農業の再生であります。新たな担い手確保を含めたさまざまな支援策を用意し、基幹産業である農業の再生を進めていきます。5つ目が桜をはじめとする地域資源を生かした交流の促進、夜の森地区の桜がある特定復興再生拠点区域の再生については、新たに設置する健康増進施設について、施設の規模や周辺施設との一体的な整備と合わせて来年度検討を進めてまいります。町民の皆様や移住定住を希望する方に、ふるさととずっとつながっていたい、富岡町に住んでみたいと感じていただけるよう復興再生の取り組みを進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
副町長どうもありがとうございました。
いやどうもありがとうございました。
さあ変わりましては富岡町からのお知らせなんですけれども、 いよいよね、まあ、聖火リレーがあるわけなんですけれども、うん、富岡町は3月26日です、うん、で3時54分の出発予定になっておりますよ、うん、富岡駅前から富岡第一中学校までのおよそ 1.3 キロをランナーたちが聖火をつなぐことになっております。
そうですね。
で皆さんにお伝えしたいのは、うん、やはりその時間帯はこの区間は混雑が予想されますし、交通規制が敷かれます、うん、交通規制は午後2時ごろから夕方6時ぐらいまで、うん、長期間にわたりまして、ね、これは交通規制が行われますので、うん、で特にJ ビレッジから移動してくるっていう方もいらっしゃるかもしれません。
確かに。
ですので交通渋滞が予想されますので、うん、お出かけの際には、車の使用できるだけ控えて公共交通機関のご利用をお願いいたします、うん、JR 富岡駅も ね、ありますので、はい、富岡駅前スタートですので、うん、車ですとちょっとね止めるところがなかったりっていうのがありますので、公共交通機関をご利用いただきたいと思います、
はい、
そして、オリンピック自体はですね、富岡高校バドミントン部出身の皆さんが大活躍する予定になっておりますので、
混合ダブルス、男子ダブルス、女子シングル、男子シングルと、
まあね、桃田選手もねこの前記者会見を行いまして、
ああそうですね、
やっぱオリンピックをものすごく意識するようになったっておっしゃってましたけどもね、
うんうん、まあそれね復帰というかちゃんと手術もうまくいったってことでしょうからね、はいはい、
まだまだ時間がありますので、うん、ぜひバドミントンの応援もよろしくお願いしたい。
金メダル目指して頑張っていただきたい。
富岡ももう全面バックアップという話だったんで ね。
しかも富岡町のこの聖火ランナーに選ばれた ね女の子いるんですね。中1富岡中学校1年生ね。
この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。さあ次回は4月14日火曜日の放送になります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。